R 君が言うように、実体を失った出っ放しの生き霊は、こちらを向いてほしい、一緒に来てほしいというその思念のみの塊になり、つまり向こうの世界へ。一瞬にして目の前が真っ暗になった。まだそれと決まったわけでもないのに、どこか力が抜けてゆく。ああ。軽んじていたけれど、実はそれほど大変なことになっていただろうか。自分は二十歳の美空で、向こうに連れて行かれるんだと。そんな風に思ってしまうと、もうすべては、そうとしか考えられなくなった。こうして堀江さんは自らの死を覚悟した。黙っておりますと、いつ死ぬだろう、いつ連れて行かれるだろう、そんなことばかりがぐるぐるぐるぐる頭の中を巡りまして。気づけば身辺整理をはじめ、近しい友人や、冒頭にお話しした S 君などには、涙ながらに根性の別れの電話を入れてみたりと。そうする間も R 君は、いや、もう一遍お祓いをしてみようと、そんなことを言ってくれたそうですが。ああ、相変わらず偽の電話は、お祓いを拒もうとするようで。俺そんな電話もらってないよ。やっぱりな。いや、昨日電話した時、お前すごい剣幕で、もういいなんて言うからさ、でもちょっと怪しいなと思って確認したんだ。はは、じゃあまた、その生き量かな。そうかもな。しっかりしろよ。とにかくやるだけやってみよう。この時、もうすでに堀江さんは、恐怖心というものはなかったそうです。いや、いずれ何をしても、自分は死ぬのだからと覚悟を決めたせいもあるかもしれません。ただ逆に、かたくなに拒むというような気持ちもありませんから、ある時、R君の指示で、二人して、夜中のことであります。とある神社を訪れた。夜の神社というのは何がなくてもどことなくゾッとするような感じがしたそうですが、その神社には小屋のような建物があって中に観音像が鎮座されております。周りには風車が隙間なく置いてありまして、やがて R 君がこの観音像の方を向いて、じゃあ堀江、この観音様の方を向いて合唱して。わかった。言われるままに像に向かって合唱し、目を閉じた。しばらく R 君が横でお経を唱えておりましたが、間もなく、堀江、目開けていいよ。うん。言われて目を開けてみると、風もないのにすべての風車が勢いよく回っております。え？この時不思議なのは、勢いよく回っているにもかかわらず、風車からカラカラ回る音が一つも聞こえない。なんだこれ？と思っておりますと R 君が、脇でボソボソと誰かと話をしているような声。堀江、後ろ見てみ。え？言われて振り返ると、